こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年9月24日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく、面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Quinthvl Sharper Vision, Deeper Thought, Broader Action。二つ目のニュースは、Privacy Commissioners Find TikTok Collected Sensitive Data from Children。三つ目のニュースは、Getting AI to Work in Complex Code Bases。四つ目のニュースは、Is life a form of computation? そして五つ目のニュースは、How to draw construction equipment for kids this. 今日のニュースは、AI の進化から子供のプライバシー問題、そして意外な視点まで盛りだくさんの内容でお届けします。あなたは、AI は複雑なコードベースで本当に役立つのか疑問に思ったことはありませんか？TikTok は子供たちのデータをどのように扱っているのでしょうか。それでは、一つずつ見ていきましょう。まず最初のニュースです。Quinn Sharper Vision, Deeper Thought, Broader Action。このニュースは、中国のアリババグループが開発した大規模言語モデル Quinn の最新版、Quinthrai VL に関するものです。Quinthrai VL は、画像認識能力が大幅に向上し、より深い思考と幅広い応用が可能になったとされています。特に注目すべきは、マルチモーダルなタスクにおいて、既存のプロプライエタリモデルを上回る性能を達成し、それをオープンソースとして公開している点です。大規模言語モデルとは、大量のテキストデータを学習することで、人間のようにな文章を生成したり、質問に答えたりできる AI モデルのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、中国の企業が製造業で行ってきたように、コア技術を最適化し、コスト効率を10倍にすることに成功していると述べています。また、別のユーザーは、これまでの発表の中で最も多くのベンチマークが掲載されていることを評価し、データを捏造していない点を評価しています。さらに、中国が開発者の心を掴んでいるという意思、味もあり、オープンソースとして公開している点を評価する声が多くありました。
次のニュースです。Privacy Commissioners find TikTok collected sensitive data from children. カナダのプライバシー保護機関が、TikTok が子供たちの個人情報を不適切に収集していたという調査結果を発表しました。TikTok は13歳未満のユーザーを対象としていないと主張していますが、実際には多くの子供たちが利用しており、その個人情報がプロファイリングやターゲティング広告に利用されているとのことです。この調査では、TikTok がティーンエイジャーや大人に対してもデータの取り扱いについて十分に説明しておらず、適切な同意を得ていないことも指摘されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、他のソーシャルメディア企業にも同じ基準を適用すべきだと指摘しています。また、別のユーザーは、データ収集が子供のデータを誤って収集した場合に有害であるべきだと述べています。さらに、今回の調査がプライバシー法の強化につながることを期待する声がある一方で、年齢確認の強化につながることを懸念する声も上がっています。
次のニュースです。Getting AI to work in complex code bases。この記事は、複雑なコードベースにおいて、AI を活用してコーディングを効率化するための手法について解説しています。大規模なコードベースでは、AI がコードを理解し、適切な提案を行うのが難しい場合があります。そこで、この記事では、AI に適切なコンテキストを提供し、段階的にタスクを分解することで、より効果的に AI を活用する方法を紹介しています。例、エヴァ、AI エージェントに計画を作成させ、その計画を人間がレビューすることで、AI の提案の質を高めることができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、AI によるコーディング支援によって、退屈だった仕事が楽しくなったと述べています。また別のユーザーは、大規模なコードベース全体を AI で生成した経験について語り、AI が UI の生成においても有望であることを指摘しています。その一方で、AI が生成したコードの品質を疑問視する声もあり、 AI が完全に自律的に動作するのではなく、人間が適切に監督する必要があるという意見が出ています。
次のニュースです。Is life a form of computation? この記事では、生命現象を計算の一形態として捉えることができるのかという問いを探求しています。アラン・チューリングやジョン・フォン・ノイマンといった先駆者たちは、生命の論理とコードの論理が同一である可能性を早くから認識していました。DNA をプログラムと呼ぶのは比喩ではなく、文字通りの意味であると筆者は主張します。ただし、生物学的な計算は、並列処理、分散処理、ノイズといった点で、従来のデジタル計算とは大きく異なります。しかし、並列処理やランダム性は、現代の AI においても重要な要素となっており、生命現象と計算の類似性を示唆しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか?
あるユーザーは、計算という言葉の定義を明確にすべきだと主張し、DNA を記号としてみなすことはできるものの、タンパク質を記号としてみなすのは誤解を招くと述べています。また、別のユーザーは、この記事が議論や計算の定義を欠いていると批判し、生命を計算とみなすのは根拠がないと指摘しています。その一方で、生命現象をシミュレーションすることの可能性について言及し、計算が生命のような振る舞いを再現できることを示唆しています。
最後のニュースです。How to draw construction equipment for kids. この記事は子供向けに建設機械の開き方を解説しています。子供たちは建設機械の細部に強い関心を持つことがありますが、既存の子供向け書籍ではそのニーズに応えられていない場合があります。この記事では、子供たちがよりリアルな建設機械の絵を描けるように、具体的な描き方のステップを紹介しています。また、子供たちが建設機械に興味、持つことの意味についても考察しています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか?
あるユーザーは、子供の頃から詳細な情報や図面を求めていた自身の経験を語り、子供向けの本や番組に対する不満を述べています。また、別のユーザーは、子供の頃に与えられたおもちゃの工具がリアルなものではなく、子供向けのデザインであったことに対する不満を述べています。さらに、建設機械に特化したテーマパークディガーランドを紹介し、子供たちの建設機械に対する関心の高さを裏付けています。
さて、本日のハッカーボイスでは、Quen 3L Sharper Vision, Deeper Thought, Broader Action、Privacy commissioners find TikTok collected sensitive data from children. Getting AI to work in complex code bases. Is life a form of computation? How to draw construction equipment for kids? という TITS のニュースをお届けしました。AI の進化は目覚ましいですが、プライバシーの問題や倫理的な課題も浮き彫りになっています。テクノロジーの進歩とともに、私たちは常にその影響を考慮し、より良い未来を築いていく必要があります。来週はどんなニュースが飛び込んでくるでしょうか。楽しみですね。ではまた次回、2025年9月24日とのハッカーボイスでした。